新平家物語連続講義第15回ちげ草の巻六原海地吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は出家の決意をした佐藤典清が娘を捨ててまでその意志を貫き西行法師となる場面をお送りしました。この頃宮中とその周辺では様々な形での権力闘争がうごめいていました。英治元年1141年の12月、崇徳天皇が退位しわずか3歳の皇太子成人が近衛天皇として即位します。それに伴って藤原忠通が摂政となりました。退位した崇徳天皇の母は大剣門院でしたが、鳥羽はこの崇徳を自分の子ではなく白河院の子であるとずっと疑っていました。今回即位した妖帝近衛は鳥羽上皇と美福門院の間の子です。これによって美福門院は天皇の母国母となったわけです。ちなみに崇徳天皇にとって退位は不本意なものでした。この火種はくすぶり続けて後に大きな乱へとつながるものとなります。さてこのような背景も手伝って兵士は徐々にその勢力を拡大していきます。それでは本文を見ていきます。五条に橋がかかってから庶民の生活図が南へ伸びた。瞬く間に清水寺のふもとや音羽川、鳥辺のあたりまで人家が眺められてきた。それまではおうるがままの雑草と雑木の腹だった六原にも大きな武者屋敷が立ちかかっていた。どなたのお住居であろうと通る人はよく言ったが、誰もここに住む者をまだ知らない。旧安元年の夏の初め、まだ壁塗りもよく仕上がらないうちに、大勢の家人、家族を引き連れて、これへ移ってきた主人を見ると、それは近頃、中司の大夫に昇進した平太清盛とその妻であった。どうだ、水薬師の古館とは比べ物にはなるまいが。清盛は妻へ誇った。もう三人の母だった時子は心から夫と喜びを共にして八つになる重盛と一緒に新しい木の花の部屋部屋や牢の間を見て回った。お前の親父は俺の父以上変わり者だよ。こんな良い邸宅よりも水薬師の古屋の方が良いと言ってどうしても一緒に移ってこないのだからな。が好きなものは放っておけだ。俺には8年間もの辛抱だったが。清盛は言ったが、しかし彼も時子も結婚後わずか8年ぐらいでこんな新築の邸宅に住む身になろうとは夢思いもしていなかったに違いない。帰り見て以前の貧苦は嘘みたいな気がするのである。家人老頭の頭数も昔に10倍しているし、次女も召使い、馬も馬屋に十数頭をつないでいる。何の功があってと彼自身時々反問してみるが、何もこれというほどな対抗もない。それなのに父忠盛も今では行部卿に上っている。田島、備前、播磨と所領の地も三カ国にある。自分だけがこうなのではなかった。例えば源氏の六条為義なども同様だった。昨今洛内には東国兵の神顔をおびただしく見かけるが、それは皆六条の配下に増員された坂東者であり、一族それぞれ召喚を見門戸兵衛を大にして縁として今や都の豪族である。この急激な地毛人の優遇や武人職の表面化は決して苦行天上の好む傾向ではないに決まっている。が目をつむって従来の方針をこう一変させてきたほど、世はまさに険悪なのに違いない。武力なしにはいられない猜疑と不安の結果である。また保守心理の狼狽でもあった。さて現在でも馴染みのある京都の地名がたくさん出てくる場面でした。ここでいくつか補足をしておきます。まず五条の橋についてです。今でも京都には五条大橋という橋がありますが、清盛の生きていた時代の五条の橋は 現在の橋とは違った場所にありました。松原通りから清水寺へ続く道の途中の鴨川に架かる橋である松原橋の位置に当時の五条の橋はあったと言われます。また本文中に六原という地名が出てきましたが、これは今でいう京都の東山区五条から七条の間にあたります。六原といえば有名なのは六原蜜寺です。資料集などでおなじみの平清盛像のあるお寺です。入道姿でお経を持っているあの座像ですね。この六原蜜寺の近くには池戸の町という地名があります。これは清盛の弟にあたる平頼盛、通称池殿の屋敷があったことに由来します。この辺りは当時京の中心ではなく郊外に該当した場所でした。ちなみに本文中に出てきた鳥辺野は火葬場や墓地であった場所です。信仰勢力であった兵士はこういう地域に自分たちの居場所を確保していったわけです。さて、少しずつ勢力を拡大していく兵士ですが、もう一つこれを手伝ったのが仏教勢力の動きでした。豪祖のために押し寄せる僧兵たちから宮中を守るために武士の力が必要とされていたわけです。それでは再び本文を見ていきます。
ほうき星が毎晩見える。乾の空にあれあんな大きなほうき星が
と、町中の不安そうな顔が果てなく空の一方を仰ぎ合った。日照り続きの七月の夜ごとにである。
何かある、どうせいいことではあるまいぞ。
ちょうど興福寺の僧徒が大和の金峰戦ともつれを起こし、一旦敗れた興福寺方がさらに太平を起こして山を焼き打ちしたという噂の伝わってきた時だった。奈良から朝夕に早馬が受落したり、六条為義の兵が万一のため宇治方面へ出て行くのを見たりしたので、よよのほうき星はなおさら怪しい予告に見えた。町の不安もだが、ほうき星の変となれば百貫の長義もまことに由々しげである。何の前兆か吉か凶かを歴学先税の諸博士から意見を聴して例のごとく家事祈祷に本命するのであった。
果たして
と道場では言い合った。8月25日、大剣門藤原祥子は仁和寺のうちで45歳で崩御された。翌年、今度は恩成寺の僧徒と延暦寺の僧徒が月夜にわたって戦った。清水寺に原因不明の怪しみがあったりした。この年、平太清盛は再び登って秋の神に任官した。父忠盛は前からの播磨の神だが、今は親子揃っての神である。位階は4位、職級は4等官で国司の下にはなるが、一国の知事であり、もちろん任地には行かず京にあって俸禄だけを受けるのである。こうして時勢が彼ら武人にこびてくるのと同時に、彼ら地下人もようやく人混じりの中に本来の性能と欲望を自覚していた。密かに時こそと待つものがあった。清盛にとってもその試練といえるような大きな機会を持った日がついに来た。久安3年、ちょうど彼が30歳の夏である。朝廷も藤原氏も手を焼き抜いたし、かつては白川法皇にすらままならぬものという長短をさせた叡山の大首に向かって、一個の清盛がそれまで誰も成し得なかった相談の暴力に対し破天荒な一事件を起こしたのであった。それはまた当時の朝廷貴族から庶民にまで顔面に根を張っていた迷信への一矢でもあったため、当時にあっては
哀れ平太清盛は秋の神に昇進して思い上がりやしつらん狂気の技よ、狂人でものうてなしうることか
と疑われたほどであった。実はそれが反対に世人の方の名望であったとしても、世人の常識限界から先へ思い切った歩き方をしてゆく者はいつも大概清盛と同じような嘲笑を受ける。さて、順調に出世を重ねてゆく清盛ですが、この頃本文にもあったように清盛は相談の暴力に対して 破天荒な一事件を起こしてしまいます。その事件の詳しい内容については次回以降にお送りすることになります。さて、今回で千毛草の巻が終わり、次回から九重の巻に入っていきます。九重は宮中の意味、権力をめぐる貴族や皇族たちの対立の模様が詳しく描かれていくこととなります。お楽しみに。本日の授業はここまでになります。